みんなで学ぼう人権生涯学習課電話 32-1934 本田博道地域人権教育指導員が学校で働いていた経験などから人権の今をお伝えします。ふるさと人吉市の災害ボランティアセンターにバスが着いたのは朝の9時でした。事前に受け取ったボランティア活動要項を読み返します。1、思い出したくない災害時の状況については尋ねないでください。2、かなり汚れていたり壊れていたりしている品物であっても、被災者の方にとっては思い入れのある大切な品物です。廃棄するかどうかの確認をする際には、洗って取っておきましょうかと尋ねるように心がけ、捨てていいですかと尋ねないでください。受付を終え、私たちのチームは再びバスに乗り込みました。廃棄物が積み上げられた長い県道を抜け、バスは止まりました。そこからしばらく歩きます。稲の消えた谷、軽トラックが埋まっています。近くの方が、ボートで救助に行こうとしたけど、助からんだった、と話されました。洪水で浮き上がり、回転した民家の脇を抜け、作業現場に到着しました。私たちが担当する住宅は、決壊した球磨川の堤防沿いにありました。都会から U ターンして故郷のこの地に夫婦で建てたという新居。柱に残る茶色のシミは背の高さを超えています。夫が亡き後一人で住んでいた女性はその日入院していて、明け方に襲った濁流から難を逃れられたそうです。床板を剥がし、おでいをすくってバケツリレーで外へ。7月の猛暑の中、昼食を挟み黙々と作業は続きます。床下のコンクリートが見えるようになった頃、終了の合図。屋根と柱だけになった住居を前に、川面を渡ってくる風に吹かれていると、作業に立ち会われた家主の友人の方がお礼を言いに来られました。持ち主に、ここにまた住む、どうするねって聞いたら、住むって言うですもん。人吉の人間に、球磨川を恨む者はおらんですけんね、と話されました。川の向こうには何もなかったかのように濃い緑に包まれた山々が青い空を背景に遠くまで見え、これが夫婦で最後に過ごした大切なふるさとの風景なのだなと思いを寄せながら帰途に着きました。